先ほどただいま就任式を行いました島貫幸子先生というのは、今年の4月からこの教会に着任してくださった先生であります。ようやくその就任式を行うことができました。優れた教師を与えられたことを皆さんも喜んでおられると思います。ただ人間的に言えば寂しいもので、4月の最初の日曜日、島貫先生が牧師として、この教会の牧師として迎えた最初の日曜日、この礼拝堂には本当にごくわずかの人間しか集まることができませんでした。皆さんもよく覚えておられる通りだと思います。けれどもその4月最初の日曜日、すでに多くの方が改めて島貫牧師の存在に感謝していたのではないかと思います。島貫牧師の存在に感謝せずに折れないような小さな出来事を覚えておられる方は決して少数ではないと思います。半年前にこういうことがありました。いよいよ本格的にこの教会堂を閉鎖しなければならないということになったときに、教会にある皆さんのメールボックスの中身を全員に郵送するという、これは毎月していること、今では毎月していることですが、初めて4月の最初にそういうことをいたしました。でその時に、これは実は島貫牧師の発案であったのですが、小さなメッセージカードを同封しました。島貫牧師の書いてくださった、明らかに主イエスの手としか見えない、明るい色調で描かれた右手が上の方から差し伸べられていて、そこに一言、主は羊飼い、私には何も欠けることがないと、詩編第23編の言葉が添えられ、そこにもう一言、祈っていますと、それだけ書かれたカードを教会員の皆さん全員に同封して送りました。で、私自身そのカードを実際に手に取って、少し感傷的になって申し訳ありませんけれども、涙がこぼれるほど感動したことを忘れることができません。教会堂を何ヶ月も閉鎖するというのは皆さんにとっても衝撃であったに違いありませんが、そういうことを最終的に決断した張本人である私自身が実は一番恐れていたかもしれません。こんなことして大丈夫だろうか、他の教会はどうしてんだろうか、こんなことして鎌倉行きの下教会が潰れちゃったらどうしようか、と、一体いつまでこんな生活が続くんだろうかと。けれどもそういう時に思いがけず、私は神の声を聞いたと思いました。主は羊飼い、私には何も欠けることがないんだ、本当にそうだ、神がそうおっしゃるんだと、この鎌倉行きの下教会に今足りていないものなんか一つもないんだ、主が私の羊飼いでいてくださる限りはと、たった一言の聖書の言葉がこんなに大きな力を持つのかと私は驚きさえいたしました。そしてしばらくして一人の長老がわざわざ私にメールをくださって、こんな小さなカードでこれほどの豊かなメッセージを伝えることができるのも島貫先生の賜物であると思うと、本当にそうだと思いました。で、そういう賜物を持つ牧師を与えられたことを改めて神に感謝したいと 思うのです。ただ今島抜き牧師の賜物という言い方をあえていたしましたが、賜物というのはもちろんそうであるに違いないけれども、例えば半年前にそういうカードを受け取ったときに、主は羊飼い、私には何もかけることがないと、そういう詩篇の言葉を読みながら、皆さんの多くはすでに島抜き牧師の声を聞き取ったわけではなかったと思います。だいたい半年前に送ったカードというのは、わざわざこのように説明をしない限り、誰が作ったカードなのか、誰が発案したのか、さっぱりわからなかったはずで、で実は自分たちの牧師の描いてくれた優しいタッチの絵を見ながら、しかしその時すでに皆さんは神の御声を聞いておられたと思うのです。主イエスご自身が私どもの羊飼いとして語りかけてくださる、そして私どもも自分の言葉で主に答えるのです。主は私の羊飼い、だから私には何も欠けることがないんだ。主イエスが私どもの羊飼いとして語りかけてくださるのであります。私がいるから大丈夫だよ。で、今朝はテサロニケの信徒への手紙1第2章の1節から12節までを読みました。で、さらにその先の13節にこう書いてあります。第2章の13節、このようなわけで私たちは絶えず神に感謝しています。で、この私たちというのはテサロニケで伝道者たち、パウロたち、でその伝道者たちが神に感謝していることがあるっていうのは何かというと、なぜなら私たちから神の言葉を聞いたとき、あなた方はそれを人の言葉としてではなく神の言葉として受け入れたからです。でテサロニケの人たちはパウロたちの言葉を聞いた、しかしそれを人間の言葉としてではなくて神の言葉として聞いたっていうんです。そして事実それは神の言葉であり、また信じているあなた方の中に現に働いているものです。島抜き牧師を通して神がご自身の言葉を聞かせてくださるというのは、これは神の約束であります。そして牧師就任式というのは、この神の約束のもとに新しく教会が立つための時であります。そしてまた私どもも、神よ、私たちはこの人からあなたの言葉を聞きますと約束をしたのであります。私たちはあなたの羊です。あなたの声を聞いて生きていきます。他の偽物の声には騙されません。そのような約束はまた、神よ、どうか私たちにあなたの声を聞かせてくださいという祈りにもなるだろうと思います。で、このテサロニケの信徒への手紙1というのは、先月から私どもが礼拝の中で読み始めたもので、その意味ではたまたま今朝このような箇所を読むことになったと、牧師就任式のために神が一番ふさわしい御言葉を与えてくださったと思います。例えば冒頭の一節に、兄弟たち、あなた方自身が知っているように、私たちがそちらへ行ったことは無駄ではありませんでしたとあります。パウロたちがテサロニケに行ったことは無駄ではなかったと、 鎌倉行きの下教会が島貫牧師を招いたことは決して無駄ではなかったと私は確信しております。でそれはなぜかというと、パウロはこのテサロニケにおいて起こった出来事について第1章5節でこのように書いています。第1章5節、私たちの福音があなた方に伝えられたのはただ言葉だけによらず力と聖霊と強い確信とによったからです。以前この箇所を説教した時にもお話ししましたが、この私たちの福音があなた方に伝えられたのはと訳されているところの原文の表現は興味深いもので、もう少し原文に忠実に訳すと私たちの福音が起こったと、福音という出来事が起こったんだと、そういう表現になっています。福音という出来事が起こった、神の言葉を聞いたらそれに付随して何かすごい出来事が起こったっていうんじゃなくて、神の言葉を聞くというまさにそのような大変な出来事が起こった。でその出来事の性格を大変によく言い表しているのが、でこれはもしよかったら皆さんの聖書に印をつけていただいてもよいのではないかと思うほどですが、第2章の3節に宣教という言葉があります。私たちの宣教はっていうんです。でどうしてこの宣教なんて言葉に印をつけたくなるかっていうと、この3節の宣教というのと同じ言葉がこの段落の終わりの12節に呼びかけてと訳されているのです。11節から続けて読みますと、あなた方が知っている通り、私たちは父親がその子供に対するようにあなた方一人一人に呼びかけて、でそのような父親の我が子に対するような呼びかけについて3節では、私たちの呼びかけは、あるいは私たちがあなた方に呼びかけたのは、それは迷いや不純な動機に基づくものでも、またごまかしによるものでもありませんと、そう言っているのです。その意味ではこの段落を貫く一つの主題は呼びかけというこの一つの言葉に集中していくようなところがあると思います。この呼びかけるという言葉は新約聖書においては多くの場合慰めると訳されます。ですから父親がその子供に対するようにあなた方一人一人を慰めてと、そのような私たちの慰めは不純な動機に基づくものではないと。でこの慰めという言葉については特に鎌倉行きの下教会の皆さんには耳にタコができるほど説明しているようなところがあると思いますが、一番その言葉の基本的な意味はそばに呼ぶという意味です。こっちにおいでと、お父さんが子供をそばに呼ぶようにお前もこっちにおいでと、そのような伝道者の呼びかけを例えばテサロニケの人たちが聞いたときに、このテサロニケの教会の人たちは決してそれをパウロという人間に呼ばれているのだとは聞き取りませんでした。そうじゃない、神が私を呼んでくださるんだ。12節の最後の言葉で言えば、神はあなた方を招いておられます、その事実を知ったのです。神の御子イエス・キリストが私の羊飼いでいてくださるから、私には何も欠けることがない、あの羊飼いに私は呼ばれているんだ、それはそのような言葉の出来事そのものが一人一人の人生をひっくり返すほどの 出来事であったと言わなければなりません。私を呼んでくださる神の声を聞いたのであります。しかしそのために伝道者という人間の口が用いられるとするならば、その伝道者って一体何者だということについてもう少し丁寧に考えなければならないだろうと思います。それで今日読んだ1節から12節までの箇所ですが、皆さんがお読みになってきっとこういう印象をお持ちになったに違いない。ここでパウロは随分丁寧に自分のことを正当化しているようだと、そのために随分躍起になっているようだという印象さえ与えられたのかもしれません。例えばすでに読んだ3節で、私たちの宣教は迷いや不純な動機に基づくものでも、またごまかしによるものでもありませんと。で、同じような趣旨の言葉が5節にも6節7節にも、そしておそらく9節も10節も。ということは要するにこの段落全体が自分たちの活動を正当化するための言葉であると、そう読むこともできるかもしれません。で、なぜそこまで言わなければならなかったのか。そこで多くの学者たちが指摘する一つのことは、当時のギリシャで広く見られた、一種の宗教商売のような、宗教を商売にするような、そういう現象をパウロは意識していたのだということです。ギリシャの旅する哲学者たちが、そういう人たちがいて、でそういう哲学者たちが言葉を語りながら一体何を食いぶちにしていたかというと、とにかく慰めを語った。死の悲しみに打ちひしがれている人がいれば、その悲しみを乗り越えられるような言葉を語り、慰めを語り、慰めることに成功すれば報酬がもらえると。でそういう時代の中でパウロたちの伝道もまた新しいタイプの宗教商売が現れたと、そのように見る人たちもいたということであります。でそういうことを考えると、やはり3節の最初のところは、私たちの宣教はって訳してもよかったかもしれませんけれども、私たちの慰めは、私たちが語っている慰めは不純な動機に基づくものではありませんと、そのように訳した方がよかったかもしれません。哲学者たちの商売のために語る慰めと、自分たちに神が委ねてくださった慰めとを対比していると。でこういう説明を聞いても皆さんはなんだかピンとこないというか、妙な気分になるというか、退屈な気分になるというか、そういうところがあるかもしれません。しかし私はそういう学者たちの説明を読みながら、むしろこれは非常に現代的な問題ではないかと思いました。私どもの周辺にもいろんな慰めの言葉があり、しかもそれが商売の道具になっているというような現象はいくらでも見出すことができるだろうと思います。こうすればあなたの人生もっと良くなりますよ、こういうふうにものの考え方を変えるだけであなたの人生はハッピーになりますよと、あなたの持っているものを捨てたり整理するだけであなたの人生まで変わりますよと。で念のために申しますが、そのように世の中にあふれている知恵の言葉のすべてがごまかしや不純な動機に基づくものだなどと断罪するつもりはもうとありません。きっとそういう中にも真理はあるでしょう。で問題は他人じゃなくて我々なんで、我々伝道者が何を語っているのか、教会がどういう種類の言葉を聞いているのか、何よりもここでパウロが心を込めて強調していることは、我々の語る慰めは 誰の委託を受けて語っているのかということなのであります。4節、私たちは神に認められ福音を委ねられているからこそこのように語っています。人に喜ばれるためではなく、私たちの心を吟味される神に喜んでいただくためです。先ほどの牧師就任式の中にも、牧師は神の委託を受けてという言葉がありました。神の委託を受けて私たちは語っているのだと、その事実が伝道者の語るすべての言葉を規定します。我々伝道者にも誘惑があるものです。迷いや不純な動機に基づくものでもありませんとありましたが、実際にはそういう誘惑はいくらでもあります。そして伝道者が言葉を語るというときに、そういう迷いや不純な動機を生む一番の原因は、人に喜ばれる言葉を語りたいと。例えばギリシャの旅する哲学者のごとく、人に喜ばれる慰めの言葉を語りたい。五節にあるように、相手にへつらったり、口実を設けてかすめ取ったり、何よりもそのためには人を喜ばせるための言葉を語りたい、そういう誘惑があるものです。けれども、今島抜き牧師が神の前に立たされて注意していただきたいんです。島抜き牧師は皆さんに対しては何の制約もしていない。島抜き牧師は神様に対して制約をしたのであります。そこで神から求められたことも、結局のところ人に喜ばれるためではなく、私たちの心を吟味される神に喜んでいただく、そのような言葉だけを語りますと、そういう制約をしたのであります。で、これは場合によっては少しきついものの言い方になってしまうかもしれません。つまり、私のようなものが少し皆さんよりも高いところに立って、いや、私は別に皆さんを喜ばせようなんてことは眼中にないんだと、そういうことを言ってるわけですから、もとより伝道者というのは、ちょうど母親がその子供を大事に育てるように、私たちはあなた方を愛おしく思っていたので、だからこそまた私たちは父親がその子供に対するように、あなた方に一人一人に呼びかけて、あなた方一人一人を慰めて、けれどもその慰めの真実が何に根ざすかというと、私たちは神の委託を受けて語っている、人間を喜ばせる言葉ではなく神を喜ばせるための言葉を語っているのだと、そのような言葉をパウロたちが語った言葉が、そのような言葉だったからこそテサロニケの人たちはパウロたちの口から決して人間の言葉を聞き取りはしませんでした。そうじゃない、この人は我々を喜ばせるための言葉を語ってるんじゃない、神が我々のために語っていてくださるんだ、主が私の羊飼いでいてくださるなら私には何も欠けることがないんだ。パウロたちがそのようにテサロニケの人たちに福音を伝えて数ヶ月経って、改めてこの手紙が テサロニケの教会に届きました。もうそこにパウロたちはいません。激しい迫害を受けて町から追い出されたのであります。いわゆる無牧の教会のために送られた手紙です。その意味ではへりくつをこねれば牧師就任式にはあまりふさわしくない言葉だと読めなくもないかもしれない。けれどもパウロがテサロニケの教会、テサロニケに行ったことは決して無駄にはなりませんでした。牧師が教会からいなくなったとしても主が私の羊飼いでいてくださるなら私には何もかけることはないのであります。そのために今私どもの教会も神の言葉を聞き続けます。伝道者の口を通して神がその御言葉を持って私どもを生かしてくださるのです。これは神の確かな約束なのであります。お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神、私どもはあなたの言葉によって生きています。今新しく迎えた牧師をあなたの御手からいただきながら、その信仰と望みを新しくさせてください。主の御名によって祈り願います。アーメン。